こんにちは。今日の探究へようこそ。今回はですね、バドミントンのダブルス、これについてちょっと深く見ていきたいなと思ってます。あるオンラインの、バドミントン教室のブログ記事がありまして、そこに三流は上げ、二流は待ち、一流は操るというなかなか面白い視点があったんですね。これをもとにあなたのプレーをこう一つ上のレベルに引き上げるための考え方とか、具体的なヒント、これを一緒に探っていきましょう。で、まず最初のポイントなんですけど、練習の後とかに、ああ、もっと反応を良くしたいなとか、そういうふうに思うことってありますよね。
ええ、ありますね。
でもこの記事のコーチは、このしたいっていう言葉自体がちょっとこう罠なんだと、そういう指摘をしてるんです。
面白いですよね、その視点。したいっていうと、目標みたいに聞こえるんですけど、実は今はできてない自分をなんかこう無意識に肯定しちゃってるみたいな。
ああ、なるほど。
それで結局いつかできればいいやって行動を先延ばしにする、言い訳になっちゃうこともあると。だから本気で変わりたいんだったらするってこう宣言しちゃうのが大事なんだっていうお話ですね。
なるほど。反応よくしたいじゃなくて、例えばよし、次のラリーは相手が打つ前にまず一歩目を出すぞとか。
そうそう。
プッシュ打つときはラケット引かないで前で取るぞみたいにもう決めてしまう。
ええ。
この言葉を変えるだけでまず思考が変わる、行動のスイッチが入るみたいな。
まさにおっしゃる通りですね。宣言しちゃうと練習中の意識もぐっと具体的になりますしね。もしできてなかったとしても、あ、今引いちゃったなとか、原因もわかりやすくなる。
確かに。その意識の変化ってダブルスの戦略的な考え方、そのレベルにもなんかつながってきそうですよね。記事だとダブルスのレベルを3段階で表現してるんですよ。まず三流。これは相手に打たされて苦しまぐれにとりあえず上げちゃう。
よくあるパターンというか。
ええ。完全に相手の思うツボみたいな感じですよね。
はい。多くの方が経験するところかもしれないですね。
で、そこから二流になると少し変わってくると。
ええ。
次は多分ここに打ってくるだろうなって予測して、例えばネット前で待つとか。そういう意図を持ったプレーができる。パートナーともある程度次はこうしようみたいな意図を伝え合えるレベル。
そうですね。意図があるかないかは大きな違いですね。
そして問題の一流。これはなんかぐっと次元が違う感じがするんですけど、自分のポジション取りによってパートナーにどこへ打たせるかまでを支配するって書いてあるんですよ。つまり味方まで含めてゲーム全体を操るレベルだと。
そこがものすごく重要なポイントですね。一流っていうのは単に自分のショットがすごいとかそういうことだけじゃなくて、自分の立ち位置一つでパートナーがじゃあ次に何をするのがベストか、あるいは相手がどこに打ちたくなる状況か、それを誘導するみたいな。
へえ、誘導ですか。
ええ、コート全体をこうデザインしていくような、そういう俯瞰的な視点を持ってるんですね。自分の力を出すっていうより状況をどうコントロールするかに重きを置いてる。
その本質を見抜いてコントロールするって考え方は、次の言語化の話にもなんか通じそうですよね。言語化って聞くとなんかこう難しく細かく説明することって思い立ちじゃないですか。
ええ。
でも記事では、いや逆なんだと、むしろ単純化することこそが大事なんだって言ってるんです。
そうなんです。複雑に見えることでも、その本質、一番大事なコアの部分を掴んで誰にでも分かるようにこうシンプルに表現する、それが本当の言語化なんだと。例えばスマッシュの打ち方を神経伝達がどうとか、そういうレベルで語るよりも
難しそうですね。
それよりまず肘を前に出して、そこからラケットを振るんですよっていうごくシンプルなモデル、こっちの方が実際のプレイヤーにはもうずっと役に立つわけです。
なるほど。情報をあえてそぎ落とす勇気みたいなものも必要かもしれないですね。
まさに余計なことを考えずに一番大事な動きに集中できる。で、その単純化っていう考え方は、具体的な技術、例えばプッシュのミスを減らすっていうことにも応用できるんです。
出ましたね、プッシュ。前衛からのプッシュがなんか甘くなっちゃったり、ひどいとバックアウトしたり、なんか世界バックアウト選手権があったら優勝できるみたいな冗談もあるくらい、結構悩んでる人多いポイントですよね。
本当に多いですね。
で、記事によると、これも打ち方の引きにあるんだと。
はい。その引き、つまりラケットを後ろに引く動作ですね。強く打とうとかコースを狙おうとか思うと、ついインパクトの前にラケットを大きく後ろに引いてしまう。
やっちゃいますね。
これが入るとまず相手に時間を与えちゃうんですよね。構え直す時間とか。
あ、
それに引くことでシャトルを捉える打点も微妙にずれたり不安定になったりしやすい。結果コントロールミスとかアウトにつながると。
じゃあどうすればいいんですか。引かずに打つ。
その通りです。理想はラケットヘッドを常にシャトルの方に向けておく。そして体の前、できるだけ高い位置でラケットをこう引かずにそのままシャトルを捉える。
ほう。
腕全体をなんか一本の棒みたいに使ってラケットの面でシャトルを前に押し出す、そういうイメージですね。
押し出す感じ。
ええ、面が安定するんでコントロールしやすいし、相手からするとタイミングが読みにくいんですよ。結果的にミスがもう格段に減るはずです。うまいプレーっていうのは突き詰めるとミスをしにくいプレーでもあるわけですからね。
なるほどな。いや、今回はその願望をしたいじゃなくてするっていう具体的な宣言に変える意識の話から始まって、
ええ、
ダブルスの上げる待つ操るっていう3のレベル、
はい、
それから複雑なことを本質で捉える単純化っていう言語化の話、
うんうん、
そして最後にミスを減らす具体的なプッシュの技術と、結構盛りだくさんでしたけど、どれもなんか意識一つで変えていけそうなヒントがたくさんありましたね。
そうですね。これらの考え方、特に一流の思考、つまり自分だけじゃなくて周りとか状況全体をどう動かしていくかみたいな視点、これってバドミントンだけじゃなくてあなたの例えばお仕事とか他の活動にも何か応用できる部分があるかもしれないですよね。状況をデザインするっていう発想はいろいろな場面で役に立つんじゃないかなと思います。
確かにそうですね。最後にこの記事のコーチが言ってたもう一つちょっと印象的な言葉があって、負けはすごいデータになるって。
あ、
つい勝つことばっかりに目が行きがちですけど、なぜ負けたのか、どういう状況でミスが出たのか、その負け方を冷静に分析することに実は次のレベルへの一番価値ある学びが隠されてるのかもしれないと。
なるほど、深いですね。
なので次回の練習とか試合でちょっとだけその負けのデータっていうのに目を向けてみるのはいかがでしょうか。今日の探究はここまでとしましょう。